界と十字架。話、金城重弘。
十界というスペクタルな映画が世界中で大ヒットしたことを皆さん覚えておられると思います。神が十界を与えられたのは今から約3500年前のことでありました。十界は神ご自身の手で石の板に書かれたものでありました。これは人類への素晴らしい賜物でありました。決してユダヤ人だけのものではなかったのです。ユダヤ人に与え、ユダヤ人は神のことについて、そして神の救いについて、全人類にその知識を分け与えるはずでありました。これはシナイ山で起こりました。永遠の命と幸福の条件である神の律法を犯したために、全人類は死ぬことになったのです。死ぬ運命になったのです。全人類が罪人となってしまったと聖書に書いてある。罪の値は死であるのです。しかしイエス・キリストは我々の身代わりとなって死の刑罰を受けてくださいました。神はその一人子をたもうほどにこの世を愛してくださって、それは何のためかというと、彼を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためでありました。一人も滅びないで永遠の命を得るために神は御子をお与えになったのでした。それはカルバリーの山で起こった大事件でありました。2000年前のことであります。今日は十界と十字架という重要なテーマについて考えてみたいと思います。神の律法。この世的には法律と言いますが、これを聖書ではひっくり返して神の律法と言いますが、それは永遠不変のものであります。この世の憲法法律というものは、時が経つと変わるものです。3500年の法律を人間が作ったとしても、神の十戒は、律法は完全で、決して変えられるものではありません。聖書の詩編19編に、神の掟は完全である。主の証は確かである。主の諭しは正しく。主の戒めは混じるものがない。そしてそれはことごとく正しいと書いてあります。人間は決して神の律法に、証に、掟に付け加えたり削除してはならないと警告されています。2箇所、黙示録と申命記にその警告があります。で、これは一つも欠けることなく完全に連れ合いが取れていると、イザヤ34の16節に書いてあります。イエス・キリストは、神の十戒、律法の普遍性についてこう言われました。私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく、かえって成就するために来たのである。よく言っておく。天地が滅びゆくまでは、律法の一点、一角も廃れることはない。ことごとく全うされると主は言われました。神の律法のことを聖書では、掟とか定めとか証とか戒めとか あるいは命令と言われています。神が我々に律法を与えられた目的は何でしょうか。第一に、我々を幸福にするためです。人生の条件は神の律法実戒に従うことから来るのです。申命記5章の29節、ただ願わしいことは彼らが常にこのような心を持って私を恐れ、私のすべての命令を守って、彼らもその子孫も永久に幸いを得るに至ることであると書いてあります。我々の幸福のために与えられている。で、二番目に、この律法に従い、これを行う人に対して、祝福が約束されています。ヤコブ1章の25節、完全な自由の律法を一心に見つめて絶え間ない人は、聞いて忘れてしまう人ではなく、二番目に、神の律法に従い、これを行う人に対して、祝福が約束されています。完全な自由を一心に見つめて絶え間ない人は、聞いて忘れてしまう人ではなくて、実際に行う人である。こういう人はその行いによって祝福されると、ヤコブ1章の25節に書いてあります。3番目に、律法に従うことは永遠の命の条件であります。マタイ19章の16節。すると一人の人がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るためにはどんなことをしたらいいんでしょうか。イエスは言われて、なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良いことはただ一人だけである。もし命に入りたいと思うならば、何とおっしゃったんですか。今しめを守りなさいと言われました。永遠の命の条件は神の戒めを守ることだというのです。4番目に、神の律法は私たちを守るために与えられたのです。イザヤ書の5章にイスラエルの民をブドウ園に例えているところがあります。ブドウ園はイスラエルの民を表していました。そしてブドウ園に間垣を設けられた垣根です。何のためかというと、いろんな敵から、それから獣から守るためでありました。神の律法は我々を保護するために与えられたのです。アメリカの私の友人が、アメリカの東から西カリフォルニアに移ってきました。2匹の犬も一緒でした。で、カリフォルニアに1エーカーというと、4047平方メートル、約1200坪の土地を買いました。で、柿を巡らしまして、で、犬が自由に鎖につながれないで走り回れるようにしたのです。ところが、安息日に教会に行って帰り、家に着いたら、そのドアにノートが書き置きされておりました。それは動物保護官からの書き置きでありました。犬が自動車に衝突して大変な怪我になっているということです。すぐ病院に、動物病院に行きなさいということでありました。すぐ彼らは行きました。実は私がこの犬の主ですと言って、その犬を引き取りました。家に連れて帰りました。幸いのことに、骨折はしておりませんでしたが、皮膚が大変な傷を受けていたのです。立つことも座ることもできませんでした。シクシクシクシク泣くばかりでした。食事を与え、薬 薬で丁寧に手当てをしてあげました。するとだんだんだんだん元気を取り戻してきました。すっかり良くなっていきました。我々も垣根を設けるということは守られるためでありました。神様は私たちがいろんな災いや不幸に合わないように、そして完全に保護するために、神の律法という間垣垣根を設けられたのです。しかしなんとしばしば我々は垣根の向こう側に何かもっと面白い興味のあるものがないかと思って、わがままに出て行ってこの犬のように振る舞うことがあるのです。だからソロモンは、人間の本分は神のご命令に従うことだと、伝道の文の12章の13節にこう結論付けたのです。彼は神の律法から離れて様々なことをやって神の御心を痛めました。しかし晩年にこういうふうに結論したのです。ことの決するところは全て言われた、すなわち神を恐れ、その命令を守れ、これは全ての人の本分であると言ったのです。どの宗教にもこの戒めというのがあります。これは京都に大城章君と一緒にあるお寺を訪ねた時でありますが、仏教の寺です。ここに五戒というのがありました。面白いことに、聖書の十戒とは全く変わっていて、もちろんあるところいいところは取られておりますが、こんな誤解であります。読み方が難しいかもしれませんが、不摂生戒というんですか、これは第一条で、命ある者をことさらに殺さざるべしという意味です。第二条は不忠投戒、これはどういう意味かというと、与えられざるものを手にすることなかるべし。第三条は不邪淫戒、どんなことかと言いますと、これは道ならざる愛欲を犯すことなかるべし。第四条は不毛誤戒、これも濃い意味だそうです。偽りの言葉を口にすることなかるべし。実戒にもありますね。第五条は不穏受戒、これは酒に溺れてなりわいを怠ることなかるべしという意味だったんですね。この神様は完全な混じり物のない十戒をお与えになったわけでありますが、現代社会の混迷、混乱、困惑、そして道徳大敗、これは政治界にもあるし、宗教界にもある、どの方面においても今目立っております。毎日のニュースはもう悲観主義に、うつ病に、そして刹那主義に陥れるようなことばっかりが見られます。今日世界は道徳基準を失ってしまいました。その結果、同性愛というのが法律で、国々でどんどんどんどん法律化されている状態であります。イエス様がおっしゃった、世の終わりには、キリストの再臨の前には、ちょうどノアの洪水の前のような状態になると、あるいはソドム・ゴモラのような、 暴虐と放縦に満ちてくるでしょうと言われました。聖書は人間の堕落の原因を次のようにはっきりと書いてあります。ローマ人への手紙一章の20節から30節。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方被造物において知られていて、明らかに認められる。しかし彼らには弁解の余地がないほど神様の存在が明らかであるというんです。21節、彼らは神を知ってながら神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなってしまった。そして続いて、彼らは自ら知者と称しながら愚かになり、不朽の神の栄光を変えて、朽ちる人間や鳥や獣、這う者の像に似せたのである。故に神は彼らが心の欲情に駆られ、自分の体を互いに恥ずかしめて、汚すままに任せられた。彼らは神の真理を変えて、虚偽とし、創造者の代わりに、被造物を拝み、これに仕えたのである。だから、26節、それゆえ神は彼らを恥ずべき情欲に任せられた。すなわち彼らの中の女は、その自然の関係を不自然なものに変え、男もまた同じように女との自然の関係を捨てて、互いにその情欲の炎を燃やし、男は男に対して恥ずべきことをなし、そしてその乱行の当然の報いを身に受けたのである。今日の同性はその結果なんですね。28節、そして彼らは神を認めることを正しいとしなかったので、神は彼らを正しからの思いに渡し、そのなすべからざることをなすに任せられたと書いてあります。29節、彼らはあらゆる不義と悪と貪欲と悪意とにあふれ、妬みと殺意と争いと詐欺と悪念とに満ち、また懺言する者、つまり陰口を言う者、そする者、神を憎む者、不尊な者、高慢な者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者、今日多く見ていないでしょうか。無知、不誠実、無情、無慈悲な者となった。そして彼らをこうしたことを行う者どもが死に値するという神の定めをよく知りながら、自らそれを行うばかりでなく、それを行う者とも是認さえしている。端的にまとめてみましょう。作り主なる創造主なる神に背を向けると、その次のステップは、人間が自らを賢しとして自己所有に陥る。自己所有に陥ると、その次のステップは偶像礼拝です。偶像礼拝。その次のステップは不貧困、不道徳。今日親が子供を殺し、子供が親を殺し、夫が妻、妻が夫を殺し、女子高校生が同級生を殺し、殺してみたかったという、もう恐ろしい、かつて見たことのないことが次々に起こっているではありませんか。そして個人レベルばかりでなくて、国と国、宗教と宗教、民族と民族の争い、そしてその結果は滅びに至ると聖書は書いてます。今日の社会道徳大敗の原因は、突き詰めていくと、創造主なる、作り主なる神様に背を向けたからだというのです。神の律法は完全で、聖にして善なるものであると聖書は言ってます。 完璧である。どの人間のどの国の法律も不完全であります。しかし神の律法は完全で正義で善なるもので、しかし律法は罪を指摘しますが、律法は人間を救うことはできません。救う方が、救うことのできるお方はただ一人、神の御子イエス・キリストだと聖書は教えています。使徒行伝の4章に、我々を救いうる名はイエス・キリストの名以外に天下の誰にも与えられていないと書いてあります。では今度は十字架について考えてみましょう。イエス・キリストが十字架にかかられたのはなぜでしょうか。その前にイエス・キリストはどなたであったのかをちょっと考えてみましょう。ヨハネによる福音書1章の1節から3節に、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかったとあります。すなわち言葉なる神がすべてのものを作られたというのです。14節を見ますと、そのお方はイエス・キリストと明言されています。もう一つ、コロサイ人への手紙1章の15節16節、万物は万物です、天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも位も主権も支配も権威も皆、なんて書いてますか、巫女、巫女というとイエス・キリストにあって作られたからである。これら一切のものは巫女イエス・キリストによって、しかも巫女イエス・キリストのために作られたというのです。私の大好きな聖句であります。考えてみてください。十字架につけられたお方は人類の歴史を二分するイエス・キリスト、そのお方は神の御子、天地万物の創造者であったのです。愛なる神は一人子を賜うほどに世を愛したもうたので、永遠不変の律法実戒を変える代わりに御子イエス・キリストを十字架につけることを許されたのです。何のために？我々を救うためであります。イエス・キリストが人となって生まれたもうたとき、こういうふうに名前が付けられました。彼女マリアは男の子を産むであろう、その名をイエスと名付けなさい、彼は己の民をその諸々の罪から救うからであると。また一章の20節、キリスト教の救いは罪を許すだけでなくて罪から救うのです。罪から解放するのです。これが福音であるのです。私たちを愛し、黙示録これは一章の5節6節、私たちを愛しその血によって私たちを罪から解放し、私たちを父なる神のために御国の民とし祭司としてくださるというのです。この禁定訳では御国の民としてというのは御国の王とするという言葉を使っています。王とし祭司としてくださる究極的な結果はこれなのです。我々を救う方法は創造主の血である。なぜそれまでしてくださるんですか。我々を愛してくださる、これが神様が我々を救う動機であるのです。 こんな福音、どこに見出すことができますか。カトリック教会には誠実な立派な信者がたくさんいると私は信じています。私はここでカトリック教会、カトリック信者のことを言うのではなくて、カトリック制度にある宗教著作家がこう言っていることを引用したいと思います。各時代の大総統月刊の330ページ、法王制はこれらすべての欲求にかなっている。それはほとんど全世界を包含する2種類の人々。世界に2種類の人々がいるというんです。どんな人ですか？一つは自分の功績によって救われようとする人々。善行によって、難行苦行によって救われようとする人々。もう一種類は罪の中にあって救われようとする人々。この二種類の人々のために用意されている。ここにローマカトリックの権力の秘訣があるとこの著者は言っているのです。カトリック制度は自分の功績によって救われようとするものと罪の中にあって救われようとする一方プロテスタント教会の無力さについてエドワード・パーク教授がこう言っております。非常に重要なことですからよく聞いてください。現代の宗教的危機を指摘して次のように言われました。危険の原因の一つは、説教団から神の律法を強く主張しないことにある。現代の宗教的危機の一つ。かつては説教団は良心の声が響くところであった。我々の最も著名な説教者たちは、主の模範に倣って神の戒めと警告を強調することによって、彼らの説教を驚くほど威厳のあるものにした。彼ら律法は完全な神の写しであって、律法を愛さない者は福音を愛していないという二大真理を繰り返した。なんですって？神を愛さない、律法を愛さない者は福音を愛さない。二大真理。つまり福音を愛しない者は律法も愛しない。福音を愛する者は律法も愛する。二大真理だというんです。なぜなら律法は福音と同様に神の真の品性を反映する鏡である。この危険はさらに次へと発展して、罪の害悪とその範囲、その恐ろしさなどを過小評価させるに至っている。今しめが義であればあるほどそれに服従しないことは甚だしい悪であるとパーク教授は指摘しています。もう少し読んでみましょう。非常に今日のプロテスタント教会にとって重要なことであるからです。饒舌の危険と密接に関係しているのが、神の義を軽視する危険。神の義を軽視する。現代の説教の傾向は、神の義を神の慈愛から引き離して、慈愛を原則として高めるよりも、むしろ一つの感情に低下させている。これがもう一つの危険なことだというんです。新たな神学は、神が結合されたものを分裂させた。神の律法は善か悪か善である。それならば正義は善である。なぜなら正義は律法を実施するものだからである。人間は神の律法と正義を軽視し、人間の不服従の程度と恐ろしさを 軽視する習慣から罪の贖いのために備えられた恵みを過小評価する習慣に陥りやすい。だから今、罪は罪としてその認識しなくなってきてるんです。こうして人々は福音の価値と重要性を忘れて、そして間もなく実質的に聖書そのものを放棄するようになるというのです。現代キリスト教会に見られる欺瞞を見てみましょう。こういう欺瞞が蔓延しています。一つは、十戒は十字架で廃された。もう守る必要はない。十字架を信じ、イエス・キリストを信じれば天国行ける。十戒は十字架で滅ぼされた、廃された。あれはユダヤ人のものであるというのです。さて、新約聖書を見てみましょう。コロサイ人への手紙2章の14節、16節。彼らはこの言葉を使うんです。神は私たちを責めて不倫に陥れる少々を、その綺麗もろともに塗り消して、取り除いて十字架につけてしまわれた。もろもろの支配と権威との武装を解除してしまった。その言葉を引用して、キリストは十戒を十字架で廃されたというのです。コロサイ人への手紙2章の14節から後を見てみますと、こういうふうに書いてあります。聖書を解釈するときに最も大事な第一原則は文脈であります。ここで塗り消し除いて十字架につけてしまわれたというのは何のことかというと、だからあなた方は、16節から、食物と飲み物とにつき、あるいは祭りや新月や安息日などについて、誰にも批評されてはならない。これらは来たるべきものの影であって、その本体はキリストである。と書いてあります。どういうことかというと、キリストが来られるまでのユダヤ制度、犠牲制度、祭りなどは、キリストが来られてからは、本体が来られてからは、もういらなくなった。これらのものは、十字架につけられたというのであって、霊天律のことを表しているんです。十戒、道徳律のことを言っているのではありません。なぜならば、イエス・キリストは、道徳律は、律法の一点一角も天地が滅びるまで廃れることはないとおっしゃったんですね。はい。では、マルコ12章の29節から読んでみましょう。イエスは答えられた。第一の戒めはこれである。イスラエルよ聞け。主なる私たちの神はただ一人の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。第二の戒めは、自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。第一の戒め。第二の戒め。これを守るのであって、十戒を守る必要はないというんです。なるほど。ヨハネによる福音書13章、34節からも見てみましょう。私は、新しい戒めを、あなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これが新しい戒めである。十戒は守る必要ない。イエス・キリストはそういうことをおっしゃったんでしょうか？もっともらしい議論ですね。イエス・キリストは十戒を二つの原則にまとめて、神に対する戒めを第一の戒めとし、隣人に対する戒めを第二の戒めとして、二つに 分けられたんです。だから二つの板があるんですね。で、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なる汝の神を愛すべしというのは、新約の新しい戒めではなかったんです。旧約聖書にも書いてあったんです。見てください。申命記六章の五節。旧約聖書ですよ。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛さなければならない。新約聖書の戒めですか？旧約時代にもあった。初めからあったの。レビ記の19章の18節。あなたは仇を返してはならない。あなたのための人々に恨みを抱いてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。ですから、新約聖書のあの二つの戒めというのは旧約時代にもあったんです。この二つの愛の戒めが実会にとって変わったのではないんです。マタイによる福音書22章の37節から40節。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くして、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。これは一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。これ先ほど読みましたね。で、パウロは、実戒を引用して、こう言っています。ローマ書7章7節。それでは私たちは何と言おうか。律法は罪なのか、断じてそうではない。というときに、これは実戒のことを言っているということが、続けて読むとわかります。しかし律法によらなければ私は罪を知らなかったであろう。すなわち、もし律法がむさぼるなと言わなかったら、私はむさぼりなるものを知らなかったであろう。この何時むさぼるなというのは、十回の第何条ですか？十条目です。十条目。十回を引用しているんです。七章の十二節。このようなわけで、律法そのものは、実戒そのものは、聖なるものである。そして、戒めも、聖なるものである。かつ、正しく善なるものであると言っています。実戒のことですね。イエス・キリストは、ヨハネによる福音書14章の15節に、もしあなた方が私を愛するならば、何と言ってますか？私の戒めを守るべきであると言ってます。ヨハネは何と言ってるでしょうか？神を愛するとはすなわち、その戒めを守るべきである点です。実戒のことです。ヨハネ第一の手紙の5章の3節ですね。多くのクリスチャンが実戒を守るべきと言えば、ああ、律法主義だ、律法主義だというレッテルを貼ります。福音主義という名目のもとに、実戒を守り、神の御心に従わないものが、今日キリスト教の中に本当に多いということは残念なことであります。こういうクリスチャンに向かって、イエス様は最後に何とおっしゃいますか？マタイ7章21節。私に向かって主よ主よという者が、皆天国に入るのではなく、ただ、天にいます我が父の御心を行う者だけが入るのである。神を愛する者は、神の律法を愛する。神の律法に神のご品性が、神の御心が完璧に表されている。神を愛するから神の律法に従うのです。愛によって 働く信仰だけが尊いものだとパウロは言っています。今日リバイバルと盛んに叫ばれております。しかしリバイバルの大集会が終わると前よりももっと冷たくなってしまう現象が現れています。ある著名な宗教作家が次のように言っています。本当のリバイバルがどうやって来るかということよく気をつけて聞いてください。神の立法がその正当な位置に回復されて初めて神の民と称する人々の間に初代教会の信仰と経験のリバイバルって言ってますが、経験のリバイバルが起こる。今日見られるリバイバルの現象というのはどんなですか。経験さがない、無秩序、歌って踊って転げて叫んで、しかし神の律法があるべき正当な位置に回復されて初めて本当のリバイバルが起こるというのです。初代教会の信仰、健全な教え、経験のリバイバル、経験さ、最後の誠の教会のクリスチャンはイエスを愛し、イエスを信じる信仰によって神の戒めを守る民であるということが明白に強調されています。黙示録12-17節、そういう人たちに対してサタンが怒る。なぜ？彼らは福音を持っているからです。その福音というのはどんなものでしょうか。見てみましょう。竜というのはサタンです。サタンは、悪魔は女に対して、女は誠の教会です。この地上における、女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、最後の教会、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出ていった。信心深く生きる者は、健全な教えに、神の律法に従う者たちには必ず迫害に遭うと、あの信仰による義人のチャンピオンであるパウロは説いているんです。黙示録14章の12節、ここに何と書いてますか。神の戒めを守り、イエスのを、私はあえてイエスの信仰を守る生徒と言いたいんです。古語訳聖書には、神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒と書いてあります。これが最後の誠の教会であると聖書に書いてあります。ダビデは、あの姦淫の罪、殺人の罪を犯して神の許しをいただきました。神の前に義と認められました。義認されました。そしてその結果、彼は神の律法を痛く愛する、神の律法を喜びますと、詩編119編にどれくらい書かれているか、皆さん、詩編119編、詩編の中で一番長い章です。読んでみてください。あのダビデは神の律法を痛く愛す、耐え入るばかりに律法に従っていきたい気持ちになっていったのです。ヨハネ黙示録14章に、このような人は子羊の行くところはどこへでも行く、ついて行く人たちだと書かれております。皆さん、実会と十字架はお友達であるんです。親友であるんです。切り離すことができないものであるんです。しないとカルバリ、 義と哀れみ、これを分離させるのがサタンの目的であります。立法と福音、決して分離することのできないものであり、神が結合されたものを人は決して離してはならないのです。もし実戒が変えられるとするならば、廃されるとするならば、イエス・キリストは十字架にかかられる必要がありませんでした。賛美歌の262番に、こういうふうにな歌があります。十字架のもとぞ、いとやすけき、神の義と愛の会えるところ、嵐吹く時の岩尾の影、あれのの中なる我が隠れが。そう、十字架で神の義と愛がキスしたのです。会えるところなのです。十字架を信ずるからといって律法に従わなくていいというのは神に対する冒涜ではないでしょうか。昔クロレンス国の王様はあまりにも国が道徳大敗していくのを見て厳しい法律を作りました。そしてそれ以来その国は安泰していきました。犯罪人は起こらなかったのです。ところがある日、一人の男の人が連れてこられました。王様の法律を破った男が見つかりました。見たらまさか自分の王子であったというんです。法律の違反の第一号者であったんです。夢にも思わなかったこと。王様は悩みました。我が愛する子が法律を破った、もし息子を愛するために法律を変えるようなことがあるならばどんなことになるか。立てた法律を遂行しなければ国法の威厳は地に落ちてしまいます。そこで王様はよろしい、そして使いにその法律を犯した者の目をえぐり取りなさいと命じたんです。そして言われた通りに使いは片目をえぐり取りました。そしてもう一つの目をえぐり取ろうとするとき、待て、その刀を私のところに持ってきなさい。そして刀を持ってきて、王様は自分の目をその刀でえぐり取って、これで我が国の法律は擁護されたと言ったのです。神様は永遠不変の律法を擁護するために、そして罪を犯した人類を救うために一人子イエス・キリストを身代わりのとなって死なせたのであります。そう、 なぜそんなことをなさったんでしょう。神はこの世を愛してくださったからです。一人子を賜うほどに、一人子を十字架で死なせるほど我々を愛してくださったからです。ローマ人の手紙13章の実節、だから愛は律法を完成するものである。新改訳と新共同訳には、愛は律法を全うすると書いてあります。私たちを愛してくださったその愛に応えて、慈愛に触れて、もちろん私たちも神の律法に従うのが、これが福音ではないでしょうか。愛は律法を完成する。イギリスでしたか、ドレイ・バイバーがなされておりました。奴隷が一人二人と競売にかけられておりました。で、ある体格の立派な威風堂々とした男の人が競りにかけられました。で、いろんな人がこの人を、私が買います、私が買います、いくらで買いますとかけました。どんどんどんどん値が高くなっていきました。とうとう競争は病んで、ある一人の人が最も高い値をつけました。銀行家であったんです。そしてその奴隷はトムと言っておきましょう。トムという人はその銀行家のものになった。馬車で家に帰りました。家に帰る途中、この奴隷であったトムはチャンスがあればこの人を殺そうと苦々しい思いを持ってこの馬車に乗っていました。そして家に着きました。この銀行家は鎖を解いてあげました。さあトムよ、あなたは今日から自由な身だ。あなたが行きたいところどこへでも行っていい。自由な身だ。そしたらトムはひれ伏して、ご主人様、私はあなた以外のところに行くところはありません、一生あなたに仕えます、お願いします。銀行家は彼を家族として、家族の一員として彼を養っていったという話があります。最後に、神様は十字架を愛し、神の実会を愛する人たちに対する約束、これを見てみましょう。詩編119編の165節、あなたの掟を愛する者には大いなる平安があり、何者も彼らをつまずかせることはできませんと書いてある。イザヤ48の18、どうかあなたは私の戒めに聞き従うように、そうすればあなたの平安は川のように、あなたの義は海の波のようになりと約束があります。パウロは人知で計り知ることのできない平安が与えられると約束しています。そう、今日は実会と十字架について考えてみました。しかし問題は、どうやったら我々罪人は神の律法に戒めに従うことができるのか、律法を守ることができるかというのが問題です。我々生まれつきの人間は、ローマ人への手紙の8章の3節を見ると、肉の思いは神に適する、神の律法に従わず従い得ないと書いた。生まれながらの罪深い性質では、そして肉にあるものは神を喜ばすことができない。ならばどうすれば神の律法を守り、神に 喜ばれることができるのでしょうかという、この大きな問題は次回に学びたいと思います。それではお祈りします。天にいらっしゃいますお父様、私たちを幸福にするために、私たちに本当の平安、本当の自由を与え、そして永遠の命を与えるために神の律法が与えられたけれども、しかし人は神に背き罪を犯してしまいました。全人類が罪人とされました。死に定められました。滅びることになりました。しかしあなたは御子イエス・キリストを我々の身代わりとして十字架上で死なせてくださいました。御子を信じる者は滅びないで、一人も滅びないで永遠の命を得る道を開いてくださいました。感謝いたします。どうか素直に神のこの救いの賜物を受け入れて、再び我々永遠の命に預かるものとならしめてください。救い主キリストイエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。